息日の契約。話、花城剛。
はい、皆様おはようございます。泣き人教会は皆様のお越しを心から歓迎いたします。またネットで、礼拝の参加している方々も歓迎いたします。それでは初めの礼拝を始めるにあたって初めの賛美歌を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。58番です。
神よ御前に入れ伏し祈る我らの願い受け入れたまえ受け入れたまえ甘つめ
全宇宙を創造し、私たちを愛し、そしてあがなおうとしてくださっている父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。こうしてあなたの御前に聖なる安息日の集いをし、御名を賛美する機会を与えてくださることを心から感謝いたします。どうぞこの日を通して神様の豊かな祝福を得、一週間の力とさせてくださるようにお願いいたします。この礼拝の間、始めから終わりまで聖霊の御臨在がありまして、礼拝を導いてください。また献金もお捧げいたします。どうぞ神様の御用のためにお持ちください。また今日参加されなかった方、できない方がおられましたら、その場その場にあって豊かに祝福が与えられますようにお導きください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。今日は安息日の契約というテーマで、皆さんと共に考えていきたいと思います。前回のお話の中で私はこのスライドを見せたんですけれども、まもなく日曜遵守令がこのアメリカをはじめ全世界で発布されることになりますけれども、 そういうふうに聖書は予言しておりますが、今日はこの神の印である安息日のことについて、考えていきたいと思います。で、前回この安息日のことを話したときにですね、安息日にこだわるのはパリサイ主義のように見えるというふうに感じた方もいらっしゃいました。で、確かにこの安息日にこだわるということはキリスト教会の中では非常に、異端にも見えかねない、教えに思われますね。で、今日はそれがそうではないということを聖書などから考えていきたいと思います。まずこの安息日は神の印なんですけれども、エゼキエル9章から天使が神の印を人々の額に印をつけるということを読んでみたいと思います。エゼキエル9の1から、時に彼は私の耳に大声に呼ばわって言われた。町を罰する者たちよ、おのおの滅ぼす武器をその手に持って近寄れ。これはちょうどイスラエルの人々が杉越の祭りの時にエジプトを出るあの光景と似ています。天使が滅ぼす技をしに来るんですね。2節、見よ、北に向かう上の門の道から出てくる6人の者があった。おのおのその手に滅ぼす武器を持ち、その中の一人は雨布を着、その腰に物を書く墨壺をつけていた。3節、そして主は雨布を着て、その腰に物を書く墨壺をつけている者を呼び、彼に言われた。町の中、エルサレムの中をめぐり、その中で行われているすべての憎むべきことに対して、嘆き悲しむ人々の額に印をつけよ。旧約の時代から世の終わりの出来事がここで予言されているんですね。エゼキエルは旧約聖書にありますね。新約聖書の黙示録にも同じ光景が説明されています。7章の1節から、この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に、私たちが印を押してしまうまでは地と海と木とを損なってはならない。私は印を押された者の数を聞いたが、イスラエルの子らのすべての部族のうち印を押された者は14万4千人であった。この14万4千人のことについては黙示録14章にも説明されていますが、そこでは、額に、父の名と子羊の名が押されていると表現されていますね。で、その名というのは品性を表しています。で、この光景について、預言者の言葉を読んでみたいと思います。初代文集452ページ、私は天使たちが天をあちこちと飛び回っているのを見た。墨入れを持った一人の天使が地上から帰ってきて自分の働きの終わったことを報告した。そこで生徒の数が数えられて封印された。するとそれまで十戒の納められている箱の前で奉仕しておられたイエスが香炉を投げ捨てられるのを私は見た。キリストはご自分の民のために贖いをなして彼らの罪を消し去り御国を受けておられた。御国の民はもう出来上がっていた。初代文集453ページ、イエスの取りなしが終わった後の恐ろしい時に生徒たちは中保者なしで聖なる神の御前の御目の前に生きていた。各人の判決は決まり宝は数えられた。ここで 同じような意味の言葉をオレンジ色に変えましたけども、聖徒が 数が数えられて封印された、それから御国の民という言い方もされています。そして、宝という言い方もされていました。この御国の民のことを宝と呼んでいるんですね。で、彼らは罪が消し去られた状態であります。これはキリストの再臨の前の事件であります。再臨の時ではありません。で、これは恩恵期間が終了する時にこのような状態になります。で、キリストの再臨の光景が黙示録19の11人それから16にもあります。読んでみたいと思います。また私が見ていると天が開かれ、見よ、そこに白い馬がいた。それに乗っているお方は忠実で真実なものと呼ばれ、義によって裁き、また戦う方である。その着物にもその桃にも王の王、主の主という名が記されていた。不思議なんですが、桃に字が書かれ、名前が記されているという、そういう姿でイエス様が来られるんですね。で、この時は悪人特別な復活で、キリストを十字架につけたり、あざけった人々をも特別な復活で、この時キリストの再臨を目撃するんですね。で、神の民もその様子を目撃します。キリストを差し通した人たちにとっては、キリストの御顔はもうまるで輝く太陽のようで、お顔が見えにくいでしょうね。で、王の王、主の主という名前、もう大祭司という名前ではないんですね。もう仕事が変わって王になっています。そして主の主になっているんですね。このお方の額にその名前があったら悪人たちは見えないでしょうね。眩しすぎて。足に書かれ、ふと桃の方に書かれているんだそうです。で、生徒たちにとっても、御国の民が出来上がったということを確認するためにも、ここで実際に聞きはしましたけれども、永遠の福音を再臨の前に聞いてはいるんですけども、ここで実際見るんですね。そして、この約束された、予言が本当に成就されているということを確認するわけですが、なぜ桃に書かれているのか。この聖書の中で桃が時々出てきます。創世記に2回ぐらい出てきていますが、24の2節に、アブラハムは所有のすべての管理をさせていた家の年長のしもべ、これエリエゼルなんですが、に言った。あなたの手を私の桃の下に入れなさい。私はあなたの天地の神、主を指して誓わせる。あなたは私が今一緒に住んでいるカナン人のうちから、娘を私の子の妻にめとってはならない。エリエゼルに自分の息子のお嫁さんを探してほしいということを考えて、アブラハムは自分が出てきたところに行って、神を恐れる女性を見つけてきなさいというふうにエリエゼルに命令するわけですね。で、地元にいるカナンの偶像教徒の娘から妻をめとってはならないということを誓わせるんですね。この厳粛な誓いをするときに、昔の習慣で手を桃の下に入れるという習慣があったようですね。同じ創世記47の29でも、ヤコブが死ぬときにヨセフを呼んで桃の下に手を入れさせて誓い、 こう言ってますね。どうか私をエジプトには葬らないでくださいとお願いしています。厳粛な誓いをさせるときにこういうことをするようです。イエス様の桃に王の王、主の主という名が記されているのは、もう契約が成就しているということを表しています。この契約というのは昔からあった契約で、それをずっと神の民は待っていたんですね。どういう約束かって言いますと、神の民が聖なる民となるという約束です。申命記 14-2 に、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んで自分の宝の民とされた。神様がモーセに、アブラハムに、ごめんなさい、モーセに言った言葉ですね。そしてここで注目したいのは、この地の表のすべての民のうちから特別にあなたを選んで聖なる民、そして宝の民、ご自分の宝の民とされたと書かれています。この宝の民と訳されている言葉は、近定訳では特殊な民と訳される言葉でもあります。で、この特殊な民はユダヤ人のことかといったらそうではなくて、新約聖書にも同じような約束が書かれております。第一ペテロ 2-9、 しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民。ここでも神につける民と訳されていますが、特殊な民であります。それによって暗闇から驚くべき光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。あなた方は以前は神の民でなかったが、今は神の民であり、以前は憐れみを受けたことのないものであったが、今は憐れみを受けたものとなっている。つまり、かつては異教徒であった人でも、この選ばれた種族、特殊な民に選ばれるということが約束されています。この契約の条件を出エジプト記 19-5 に見てみたいと思います。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。これはシナイ山でイスラエルの民に実戒を与えようとしていた時の神様の言葉です。もし私の契約を守るならば、つまり神様の契約の板、実戒の言葉を守るんだったら私の、宝となるという条件がついています。それからエレミアにもこの条件のことが書かれております。エレミア 7-23、 ただ私はこの戒めを彼らに与えていった。私の声に聞き従いなさい。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。私があなた方に命ずるすべての道を歩んで幸を得なさいと。この神様の律法に従って、そして民は神様の民となるんです。そして神様もあなた方の民となるというんですね。こういう関係ができるためには条件があったんです。神様の教えに聞き従わなければいけないという服従の条件でした。この契約の内容は何だったんでしょうか。 すべての人に許しを与えるということ、それからキリストを信じる信仰によってその後律法に従うことができるように神の恵みの助けを与えるということ、自分の力だけではこの律法には従い得ないんですね。3番目、神の律法に忠誠を尽くすことを条件にして永遠の命を約束した。だから天国行くためには律法に忠誠を尽くすという条件があります。しかしそれを誤解して律法を守ったという自分の功績で天国に行けるんだというのはまたこれは誤解です。人類救済の約束は世の初めからずっと与えられていたんです。で、ずっと同じ契約でした。これは古い契約とか新しい契約とか言われなくて、私の契約と神様がおっしゃっていたんですね。一番最初に与えられたこの恵みの契約は、アダムが罪を犯した直後から何らかの助けが自分たちに与えられると、アダムに伝えたわけです。創世記 3-15 に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろうという、約束が与えられました。そしてその与えられた約束はアブラハムに繰り返されて、神様はこのように言われました。あなたと後の子孫とは共に、いよいよ私の契約を守らなければならない。これはまだモーセの時代じゃないので古い契約ではありません。私の契約と言われています。そしてモーセの時に、それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。ここでもモーセと結んだのは古い契約と一般には言われていますが、相変わらず私の契約であります。で、この後になって古い契約、新しい契約と言葉を表現を使い分けることになったのは、古い契約のためにを批准するために流された血が、動物の血が、新しい契約の批准のために流されるキリストの血よりも先に流されたので、モーセの契約を古い契約と呼んで、キリストが流された血の契約を新しい契約と呼ぶようになりましたけれども、基本的には世の初めからずっと伝えられてきた私の契約のことなんであります。そして契約内容はずっと同じなんですね。そしてヘブル書に新しい契約が何かということが具体的に書かれております。ヘブル 8-10、 私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。この額に神の律法を置くという習慣が昔のイスラエルの人たちにはあったようですね。そしてトーラーをモーセの五章を小さく書いて巻いて頭に置いて、そして、これが日本に来て天狗ってなったらしいですね。天狗の頭に、鼻の高いユダヤ人たちが頭に巻物を置いてますね。で、これはそういうことじゃなくて、額に神様の教えを、律法を書きつけるというのは、脳の中に、私たちの思想の中に 神様の愛が、愛の性質が埋め込まれるということであるんです。考え方、発想、思想、感じ方がキリストが同じように感じたように愛の立法となるということなんです。これが神様が約束されていた新しい契約です。で、この我々の脳の中で起こる不思議なこの自己否定型の思考回路が神様の恵みによって聖霊によって作られていくんですね。そしていつの日かは我々の頭の中にあるその利己的な考え、自己中心的な考えが一回もなくなったことないのに、完全な救いはそれがなくなるところまで神様は導かれるんですね。それが新しい契約の完全な成就です。このヘブル人の8の10に書いてあった契約は旧約聖書の中でもすでに言及されていました。旧約聖書の中でもキリストの時代のずっと前ですけれども、エレミアが新しい契約を約束しておりました。エレミアを通して神様は約束しておられました。エレミア31の31からお読みします。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。旧約の神の民はその意味をしっかりと理解していたはずです。パリサイ的なことだけじゃなくて、正しい神様の契約について知っていたはずです。エゼキエルもこう言いました。11の19、そして私は彼らに一つの心を与え、彼らのうちに新しい霊を授け、彼らの肉から石の心を取り去って肉の心を与える。これは彼らが私の定めに歩み、私の掟を守って行い、そして彼らが私の民となり、私が彼らの神となるためである。ここでも神様は彼らが私の民となり、私が彼らの神となるということを約束しているんです。それから第二コリントに6の16に同じような約束がされています。神の宮と偶像の何の一致があるか。私たちは生ける神の宮である。神がこう仰せになっている。私は彼らの間に住み、かつ出入りをするであろう。そして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。繰り返し繰り返し神様はこの恵みの契約を約束してくださっているんです。私の契約、恵みの契約、みんな同じことを表していますが、永遠の契約とも言われています。創世記17の7、私はあなた、つまりアブラハムおよび後の世々の子孫と契約を立てて永遠の契約とし、あなたと後の子孫との神となるであろう。永遠の昔から、そして永遠の未来に至るまで、神様はこの約束を持っておられ、そして成就しようとしておられます。詩編105の10、主はこれを固く立ててヤコブのために定めとし、イスラエルのためにとこしえの契約として、という言葉があります。ガラテヤ3の29、もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。この約束は、繰り返しますが、イスラエル人だけの約束ではなくて、 異教徒にも、もしアブラハムの子孫であれば、つまり信仰による子孫であれば、この約束の相続人であるというんですね。エペソ 2-11、 だから記憶しておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であって、手で作った肉の割礼あるものと称せられる人々からは無割礼のものと呼ばれており、またその当時はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろの契約に縁がなく、この世の中でも希望もなく神もないものであった。ところがあなた方はこのように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなったのである。この約束は我々にも成就し得るものであるんです。ガラテヤ 3-6、 このようにアブラハムは神を信じた。それによって彼は義と認められたのである。だから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである。日本人であってもアブラハム、信仰によるものであればアブラハムの子となって、そして恵みの契約が完全に成就することが約束されているんです。ガラテヤ 3-14、 それはアブラハムの受けた祝福がイエス・キリストにあって異邦人に及ぶためであり、約束された御霊を私たちが信仰によって受けるためである。聖霊を受けるというんですね。ローマ 4-16、 このようなわけで全ては信仰によるのである。それは恵みによるのであって、全ての子孫に、すなわち立法に立つ者だけにではなく、アブラハムの信仰に従う者にもこの約束が保証されるのである。アブラハムは神の前で私たち全ての者の父であって、私はあなたを立てて多くの国民の父としたと書いてある通りである。彼はこの神、すなわち死人を生かし無から有を呼び出される神を信じたのである。我々の心には自己心しかありませんけれども、そこに神様は無から有を作り出して愛の心を再創造してくださるということであります。で、次にこの契約の印として安息日がたびたび聖書の中に言及されているということを見ていきたいと思います。出エジプト 31-16、 ゆえにイスラエルの人々は安息日を覚え、永遠の契約として世々安息日を守らなければならない。これは永遠に私とイスラエルの人々の間の印である。それは主が6日の間天地を作り、7日目に休み、かつ憩われたからである。安息日はあんまりこだわったらパリサイ的じゃないかという意見が確かにあるんですが、聖書はこの安息日をこのように説明しております。で、これはユダヤ人だけのもので、先ほどから繰り返しておりますが、ユダヤ人のためだけの契約ではなくて、異邦人にも及ぶ契約であります。そしてこの永遠の契約として安息日を覚えなさいというんです。エゼキエル 20-19、 主なる私はあなた方の神である。我が定めに歩み、我が掟を守ってこれを行い、我が安息日を聖別せよ。これは私とあなた方との間の印となって、主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。ここにも大事な言葉がありました。そして一番今日強調したい聖句はこれです。エゼキエル 20-12、私はまた彼らに安息日を与えて 私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを彼らに知らせるためである。ここで聖別したという言葉がありますけれども、これは近定訳で見るとサンクティファイというふうに書かれています。サンクティファイは聖化するという意味です。つまり清めるという意味です。安息日は神様が私たちを清めるということを約束するものである、その印であるというんですね。安息日は創造の記念日であることはみんな知っていると思います。しかし創造の記念だけではなくて、清めの力の印ということを覚えていただきたいんです。神様は無から有を作り出して地球を作りました。全宇宙を作りました。想像力のある神様です。その想像力を見るときに、我々の心にも愛を作り出す力があるということを、この安息日を過ごすたびに思い出すことができるんです。出エジプト 31-13、 あなたはイスラエルの人々に言いなさい、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって、私があなた方を聖別する主であることを知らせるためのものである。ここにも同じような聖句がありました。そして世々にわたる印とありました。これは十字架が実戒を廃したということではないんですね。実際立法は変更できないために十字架というものが必要であったんです。もし立法が変更可能であれば、人間を立法を変更して人間を罪人じゃなくして、イエス様は死ぬ必要はなかったんです。しかしイエス様が十字架で亡くなったということは、立法が変更できないという不変の立法であるという証拠であるんです。だから安息日は、十戒の一部である安息日は今でも有効であるということが、イエス・キリストの十字架によって証明されています。異邦人はこの契約を結べるか、先ほどから何回も見てきましたが、他にもたくさんあるんです。申命記 29-14、 私はただあなた方とだけこの契約と誓いとを結ぶのではない、ユダヤ人とだけ結ぶんじゃないって言ってるんですね。イスラエル人と結ぶだけ結ぶものではないと。今日ここで我々の神主の前に我々と共に立っているもの、並びに今日ここに我々と共にいないものとも結ぶのである。イザヤ 56-6、 また主に連なり、主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、すべて安息日を守ってこれを汚さず、我が契約を守る異邦人は、私はこれを我が聖なる山に来させ、我が祈りの家のうちで楽しませる。彼らの犯罪と犠牲とは、我が祭壇の上に受け入れられる。我が家はすべての民の祈りの家と唱えられるからである。安息日は十字架の後も異邦人が守るべき戒めであるんです。古い契約が新しい契約になった理由は何でしょうか。これはもう十戒が廃されたからだと一般に思われていることなんですが、どういうことだったんでしょう。正しく考えていきたいと思います。ヘブル 8-7、 もし初めの契約に欠けたところがなかったなら、後のものが建てられる余地はなかったであろう。確かに 古い契約に何か問題があったようです。だから新しい契約が必要になった。実会が悪かったんでしょうか。だから実会を新しい契約ではもう廃するべきなんでしょうか。そうではありません。初めの契約を結ぶときに神の民は初めこのようなことを言いました。出エジプト記24-7、そして契約の書を取ってこれを民に読み聞かせた。すると彼らは答えていった。私たちは主が仰せられたことを皆従順に行います。彼らはまだ自分の力で律法を守ることは守る立法を守ることができるとまだ考えていたんですね。ヘブル 8-8 に、ところが神は彼らを責めて言われた。主は言われる、見よ、私がイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。それは私が彼らの先祖たちと手を取ってエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のものではない。彼らが私の契約にとどまることをしないので、私も彼らを顧みなかったからであると主が言われる。新しい契約が必要になったのは、十戒が悪かったんじゃないんです。これは、イスラエル人が、神の民がその契約を破ったからであるんですね。安息日を守らなかったからであるんです。イザヤ 25-5、 地はその住む民のもとに汚された。これは彼らが律法に背き定めを犯し常しえの契約を破ったからだ。では次に新しい契約について考えてみたいと思います。イエス様が聖餐式の時に言われた言葉ですが、マタイ 26-28、 これは罪の許しを得させるようにと多くの人のために流す私の契約の血である。私たちは聖餐式のたびにこの神様の私の契約と呼ばれている契約について瞑想しなければいけません。ただ十字架で終わって犠牲が払われて我々が罪のまま救われると考えてはなりません。この恵みの契約はその後従うことができるようにということまで約束しておりました。ヘブル 8-6、ところがキリストははるかに優れた務めを得られたのである。それはさらに勝った約束に基づいて建てられた、さらに勝った契約の中保者となられたことによる。契約に効力を与えるものは何でしょうか。契約書にどうやったら、ただ字を書くだけではダメですね。そこに印を押さなければこの効力が発生しませんね。ヘブル 9-17、 遺言は死によってのみその効力を生じ、遺言者が生きている間は効力がない。つまりこの契約書、遺言書という契約書は死んで初めて有効に、その人が死んで初めて有効になるっていうんですね。続けてヘブル 9-15、 それだからキリストは新しい契約の中保者なのである。それは彼が初めの契約のもとで犯した罪過を贖うために死なれた結果、召された者たちが約束された永遠の国を受け継ぐために他ならない。キリストが死なれてその地で契約書に印を押してこの契約が有効になりました。そしてこの結ばれた契約は一旦印を押せば変更することはできません。印を押す前だったら変更できたかもしれませんが、印を押したら必ずそうなるんですね。 そしてキリストを自分の救い主として受け入れるときに、必ずその約束は成就することになります。ヘブル 9-16-17、 一体遺言には遺言者の死の証明が必要である。遺言は死によってのみその効力を生じ、遺言者が生きている間は効力がない。18節、19節、だから初めの契約も血を流すことなしに成立したのではない。すなわちモーセが律法に従って全ての戒めを民全体に宣言したとき、水と赤色の羊毛とヒソプとのほかに、子牛とヤギとの血を取って契約書と民全体とに振りかけ、そしてこれは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言った。この契約の地に動物の血が流された。それと同じようにキリストの血が新しい契約のために流されたんですね。ヘブル 9-22、こうしてほとんどすべてのものが律法に従い、血によって清められたのである。血を流すことなしには罪の許しはありえない。ここで血を流すことによって清めと、それから許しがあるということをヘブル書9章の22節は教えていますね。清めと許し、これは同時に進行することです。この二つを切り離してはいけないんですね。ローマ 5-8、 しかしまだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって私たちに対する愛を示されたのである。ローマ 5-10、 もし私たちが敵であったときでさえ御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう。ヘブル 13-20、 永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死人の中から引き上げられた平和の神が、次ヘブル 13-21 ですが、この口語訳がここに書かれていますが、鍵括弧で近定訳から訳したものを読みたいと思います。イエス・キリストによって御心にかなうことを私たちのうちに働いてくださり、御旨を行うためにすべての良き技においてあなた方を完全にしてくださるように恋願う。栄光がよよ限りなく神にあるように。アーメン。この英語で見ると黄色い字はくっついているんですね。21節の終わりと21節の始めにあってくっついています。つまりそれを日本語では両方が離れているんですけども、くっつけて読むとですね、日本語で読むと、永遠の契約の地によって身旨を行うためにすべての良き技においてあなた方を完全にしてくださるようにと、パウロは願っているんですね。つまりこの血によって、血が流されて民を完全にしてくださるというんです。身旨を行う良き技において完全にしてくださるというんです。ただ義人だけではなく、聖化、そして完全の経験もここで約束されているんですね。あけぼの上巻442ページの一段落をお読みします。ここはつまりは救いは全く神様からの側のものなんですけれども、人間の功績は一切入りませんが、人と神の協力が必要であるということを学びたいと思います。そして人間の責任は服従するということであるんです。しかし服従は救いの功績には一切なりません。お読みします。古い契約の条件は、従って生きよということであった。人がこれを行うことによって生きるのである。 しかしこの律法の言葉を守り行わない者は呪われる。エゼキエル 20-11 やレビキ 18-5、 そして申命記 27-26 を参照。新しい契約はさらに勝った約束によるもので、罪の許しの約束と心を新たにする神の恵みと神の律法の原則に心を一致させる約束によるのである。しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。石の板に刻まれたのと同じ律法が聖霊によって心の板に書かれるのである。自分自身の義を確立させようと努力する代わりに、我々はキリストの義を受け入れる。ここで、考えてみたいのは、古い契約の時にはイスラエルの民は、我々は皆これに従います、行います、守り行いますと約束しましたね。その後彼らはすぐ失敗しました。すぐ金の格子の像を拝んだんですね。まだ自分が見えてなかったんですね。自分の力だけでは神様の律法をに従うことは人間には無理であるんです。なぜかというと、もう性質から汚れているからです。その性質が神の愛から離れているがゆえに、その状態ですでに律法違反になっているんです。何もしなくても、人は生まれた時から律法違反者であるんです。じゃあ絶望しますか、皆さん。そこで恵みの助けが必要になってきます。その恵みの力に信頼することができます。ここに、この黄色い字に、自分自身の義を確立させようと努力する代わりに、我々はキリストの義を受け入れる。キリストの血が我々の罪を贖うのである。我々の行いが罪を贖うわけではないです。決してそうではない。その良き技で功績になって我々が救われるということでは決してありません。あくまでもキリストの血が我々の罪を法的に贖い、聖霊が書かれてますね、聖霊が心の板に律法を書きつけるんです。キリストの服従が我々に代わって受け入れられる。こういう発想ありましたか、皆さん。キリストが服従してくださったことが我々の服従かのように受け入れられる。これでいいんですか、皆さん。これでいいんです。いや、こうじゃないといけないんです。我々の服従が受け入れられるようにというお祈りをしては危ないですね。我々の正しい行為であっても、泉が利己心で汚れているために汚れています。我々は良い行いをすることができないんですね。律法を守ることができないんです。表面的にはできますよ。しかし精神から守ることができない、無力な状態であるんですね。続けてお読みします。こうして聖霊によって新しくされた心は御霊の実を結ぶのである。こっから話が変わってきます。我々には何の力もありませんが、聖霊が我々の心に御霊の実を結んでくださるというんです。 良き技を生んでくださるって、これは決して救いの功績とはなりませんが、しかし結果としてそういう実が結ばれるっていうんです。キリストの恵みによって我々は心に書かれた神の律法に従って生きるのである。キリストの御霊を持っているから、彼が歩かれたように歩くのである。彼は預言者によってご自分のことを言われた。我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。あなたの掟は私の心の内にあります。本当は人は生まれながらの性質では律法を行うことは喜んでいません。本当は嫌なんですが、恵みの力が働いて、それを喜びに感じるところまで改変されるんですね。そして彼がこの地上におられた時には、私はいつも神の御心にかなうことをしているから、私を一人置き去りになさることはないと言われた。もし我々の意識の中で自分は罪を犯しているという意識があると、神様に置き去りになるんじゃない、置き去りにされるんじゃないかなという恐怖心がついてきます。そして実際そうです。だから自分の選択できる範囲内では、心は汚れていても自分が選択できる範囲内では御心を選ばなければいけません。たとえそうしてもまだ律法を守っていることにならないんですよ、汚れているから心が。しかし選択においては神様の道を選ばなければいけません。そうじゃないと、いつも自分は置き去りに、神様に置き去りにされるんじゃないかなと、恐れを隠すことはできないんですね。あけぼの上巻443ページの一段落目。使徒パウロは新しい契約のもとにおける信仰と律法の関係を明らかに述べている。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか、断じてそうではない。かえってそれによって律法を確立するのである。律法が肉により無力になっているために成し得なかったことを、この鍵括弧の表現を次の言葉で言い換えるとこうなります。人間は罪深い性質を持っているから、律法を守ることができない。これ、律法が肉により無力になっているということです。だから律法は人間を義とすることはできない。いいですね。もう一回最初から読むと、律法が肉により無力になっているために成し得なかったことを、解説は飛ばして、神は御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。イエス様は罪の肉の様で地上に来られました。つまり罪の性質をおとりになって受肉されたんです。こう言うとイエス様は罪があったのかと誤解されますが、そう言ってるんじゃなくて、イエス様は一瞬たりとも罪の傾向はありませんでした。罪の傾向はありませんでしたけれども、罪を犯す可能性を持っていていました。それは彼は選択の自由があった機械人形ではなかったということです。しかしそんな彼でも、聖霊が心を支配しているときに律法を犯すことがなかったわけです。だから財政をおとりになったけれども、罪は犯さなかった、罪は持っていなかったという表現に 慣れていただきたいと思います。理解するのが難しいと思いますが、聖霊の助けによってこのことを理解できるようになりたいものですね。そして彼がそのように罪に勝利し、罪を一度も犯さなかったので、肉において罪を罰せられたというふうに言われています。これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。私たちもイエス様と同じように、もし聖霊が中途半端じゃなくて完全に我々の心を支配した時には、イエス様が一回も罪を犯さなかったように、我々も犯さない生き方ができるようになるんです。恵みの契約の完全な成就によって、後の雨の降る時にこれが完全に成就すると使徒行伝3章の19、20節に書かれています。伝道の書の12の13によくまとめられた言葉があります。ことの帰するところは全て言われた、すなわち神を恐れその命令を守れ。神を恐れるという意味は、神様の戒めに従うという意味です。これは全ての人の本分である。人は本来そのように生きるべき存在であるんですね。神様の律法から離れては自己破滅の道を歩んでいるんです。最後に近づいてきましたが、新しい契約をもう一度お読みします。ヘブル 8-10、 私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。この約束、繰り返し繰り返し神様は人間に教えておられます。それは大事だということですね。繰り返していることは大事だということです。イエス様がゲッセマネの園でこのように祈られました。マルコ 14-36、 アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、御心のままになさってください。私たちも自分の思いを捨てて、いつも神様の御心を選ぶようにしたいものです。そして、神様にはできないことはないという信仰を持ちたいものです。もし神様が私たちの心に新しい心、罪なき完全な心を与えると約束してくださったならば、それを信じるようにしたいと思います。子供のような素直な心でそれを信じたいと思います。そしてこのアバという言葉は、パウロもローマ 8-15 にこのように書いてますね。あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである。その霊によって私たちはアバ父よと呼ぶのである。天の父を本当に親しい父と呼べるようになるのは、聖霊が私たちの心を変えてくださって、神様と和解して歩むときに親しい関係が出来上がります。アバというのはお父ちゃんという意味です。親しい父親に対する親しい呼び方であるんですね。アバ父よ。このアバという言葉なんですが、 ABBA という言葉です。アバ。 これ偶然か分かりませんが、安息日はサーバスといって、このアバの前に S がついて、後ろに TH がつく、ついてサーバスとなります。安息日という意味ですね。安息日の中で、天父と親しい交わりを持つ。これが安息日の目的であります。エゼキエル 20-12 に、もう一度お読みします。私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを、清めたことを彼らに知らせるためである。聖別したという言葉は、英語で sanctified。sanctify です。清めるという意味です。安息日は神の民を清めるということの印であると、エゼキエル 20-12 に書かれています。ただ創造の記念日だけではありません。ですから安息日というのは創造と贖罪の力、あるいは再創造の力の印であるということを今日皆さんと共に確認いたしました。希望条項372ページ、安息日はキリストを創造主、また清めるお方として指し示す。希望条項373ページ。安息日をキリストの贖罪と贖いの力の印として受け入れる、すべての人にとってこの日は楽しみとなる。安息日は創造の御業を贖いにおけるキリストの大いなる力の証拠として彼らに指し示す。セブンスデーアドベンチストは、安息日をただ創造の記念日として考えるべきではありません。これは贖いにおける最後の贖いの力を神様はお持ちであるということを毎週のように感謝し、賛美し、信仰の友と分かち合うべきです。そして新たなる力を得て一週間を歩むことができます。希望条項360ページ、神は安息日に休息されたので、神はその第7日を祝福してこれを聖別された。すなわちこの日を聖なる御用のために取り分けられた。神はこの日を休息の日としてアダムにお与えになった。それは創造の御業の記念で、神の力と愛の印となった。この罪深い私たちを罪から救ってくださるという神様の愛の印をもう一度考えたいと思います。安息日ごとにこれを考えて、第三天使の使命を伝えるときに、人々の目を死聖女のイエス・キリストが最後の贖いをしていることに人々の目を向けさせる、そういう働きをしていきたいと思います。最後に契約の虹40番を賛美したいと思います。どうぞご起立ください。 お祈りいたします。天にいらっしゃいます神様、私たちを救ってくださり、そしてもう一度神様の御形に創造しようとしてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ神様の約束を最後まで信じ続けられるように聖霊を賜りください。そして自分の力に信頼することなく、ただ神様の義だけを信頼して歩むクリスチャンに作り変えてください。どうぞ高慢な心を砕いてくださり、石の心をキリストという岩の上に落として砕いてくださり、新しい柔らかい心を与えてください。そして素直に神様の教えに従うクリスチャンに作り変えてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@sriministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。